最初にスパイにより催眠奴隷となった彼がその後何をされどうなっていったか。これはこの事件を調査していたあるジャーナリストの記述である。彼が作った催眠音声は予想以上にヒットし、高評価を獲得していった。彼は購入者の大勢が悪女作品や催眠音声というワードに生活に影響が出るほど深くハマってしまっているのを認知していた。レビューや感想メールでそういった内容のものがたびたび寄せられたからだ。その中には悪女や催眠音声の文字が躍る。それだけで彼はヒプノトランス連邦並びにスパイの目的が達成されていることを知り、正気でいられなくなる。なのに、頭の中はスパイのことでいっぱいなのだ。ふとした瞬間に、スパイの声と姿が幻覚として現れることもあるらしい。その度に悪女系作品を買い漁り、自ら射精管理を行う。またスパイから与えられた催眠音声やオナニーサポートに戻ってくる。すさまじい快感と後悔を繰り返しては、スパイの命令を待ちわびるようになった。どれだけ努力して作品を制作しても、スパイが会ってくれるのは数ヶ月に一度。会ってもドライ絶頂かオナニーをさせられ、録音され、また自らを洗脳する材料が増えるだけ。でも、彼はそれでよかった。音声が増えるたび、どんどん深く気持ちよくなれるのだから。そうやってスパイが張った蜘蛛の巣のような罠に自ら飛び込み、繰り返し深く洗脳されていた。それから約1年後、彼はスパイの命令によりヒプノトランス連邦並びにスパイによる操りキーワードを仕込んだ催眠音声を5作ほど制作した。いずれも催眠奴隷というテーマを掲げ大々的に宣伝していった。同時に他の悪女や催眠音声を扱うサークルからも催眠奴隷を意識させるような作品が販売され始める。どうやらスパイは複数のサークルに乗っ取り工作を仕掛けていたようだった。結果、催眠奴隷というワードは一大ジャンルを形成するほどの人気となってしまった。それに比例して、このジャンルの立役者でもある彼の作品もさらにヒットしていく。当然、彼がスパイに献上する売上金も多額になっていった。他のサークルも同じように吸い上げられているのだろう。とすれば、その金を使ってさらなる催眠奴隷化工作が行われることも確かなはずだ。彼はこれからも間違いなく加担させられる。さらに大規模な催眠奴隷化の戦法として。彼はもう逃げることはできない。魔女性癖を少しでも持つ人の多くは、彼の作ったような作品に興味を持つだろう。表向きはフィクションだ。それらの作品にはスパイや連邦に操られ従ってしまうキーワードが仕込まれている。本来そういう思考を持たないユーザー相手にも、こういった無意識にワードを仕込む作品が大量に出てきてしまい、決して少なくない影響が出ていた。最後にはスパイ一人の暗示で 人々が操られる世界になってしまう可能性すらある状況だ。だからこれを聞いているあなたは、悪女や催眠というワードに反応してはいけない。悪女や催眠を扱った作品から、スパイの息がかかった作品にたどり着いてしまうかもしれない。